西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに西宮スタイルの岡本純子先生をお招きして、あの場所はここ、ロケハン西宮というタイトルでお届けしています。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、第4週は生放送でございます、はい、今日はあの皆さんからのね、質問だとか、はい、ご意見とか、はい、いろんなものをどんどんお寄せいただきながら、リアルタイムでご紹介しながら、はい、番組も進めていきたいなと思うんですが、今日はあのクイズの答え合わせもあります。
そうですね。
そして当選者の方の発表もあります、はい。前回3回にわたってお出ししたクイズにお答えいただいて、3問とも正解の方の中から抽選でお一人の方にプレゼント、
はい、ね、図書館の
3000円分ということですので、はい、まだ間に合いますよ、まだ推薦を出し忘れたっていう方はどうぞあの今からでもメールファックスでお寄せいただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-375514、0798-375514でお待ちしておりますので、揃えてお出しいただきたいと思いますので、でもあのもちろんあの質問とかね、ご意見とかご希望、はい、
そうですね、
これはあの別にあのクイズの答えが書いてなくても、
はい、いただけたら、はい、
と思いますので、どんどんお待ちしておりますというところで、いつもの甘辛シャンさん届きました。あ、本当にあの毎回いろいろいただくんでね。ただね、今回ちょっとねファックスでいただいたんですが、その紙面というかちょっとね読み
少し黒くなってるんですね。そうそ
う、ちょっと判読不能のところもあるので、ごめんなさい、間違ってたらちょっとまた言っていただきたいと思いますが、はい、岡本純子さん、増井貴子さん、こんばんは。映画再びが完成した時、周江俊監督と鈴木亮平さんが揃って増井さんの我が町我がふるさとに見えられましたよね。そうそう、
そうでしたよね。
ゼロからの風も桜 FM とご縁があるんですよ。桜 FM 音楽室でおなじみのカントリーシンガー稲葉和弘さんの息子さんとお嬢さんが出演されてるんです。稲葉さんご自身も出演されていますが、さて見つけてもらえるかなと笑っておられました。私は見つけられませんでした。失礼って、
なかなかそうだったんですね。
難しいですよね、はい、あのパッとそれをねこう見つけるというのは
よっぽどね、
どういうシーンだったんでしょうか。
はい、
うん、ね、
よっぽどね、あの特徴のあるところに出てこられたらね、分かるんですけれども ね、はい、
ところで岡本さんにお願いがあります。
はい、何でしょう。
次にロケハンに協力される機会があればおすすめしてもらいたいスポットがあるんです。
はい、
ほら JR 線の線路の下にあるマンボウです。
ああ、なるほど。
こちら側と向こう側、初めての出会いシーンにもってこいだと思うのですが、映画がヒットすれば聖地になること間違いなしと妄想を膨らませています。
なるほど、ラブストーリーですね。
ねえ、なんかやっぱりちょっとロマンティックな感じでいいかもしれないでしょうね。
いいですよね、うん、あのでも、マンボウいくつかあるんですけれども、はい、うん、甘辛シャンさんはどのマンボウを、頭に描いてこれをいただいたのかな。
あ、そうか、
はい、あの甲子園口の方はね、とっても、はい、あのちっちゃなマンボウで、はい、すれ違うのは無理で、お互いにこうね、うん、こちら側と向こう側とにらめっこしながら来ないかなと思って、うんうん、あそこはかがめて、腰をかがめて、本当に腰をかがめて通らないといけないマンボウ、うん、もう一つは、平松町あたりの、阪神西宮のちょっと南側ですよね、ささめ雪で有名な、はい、マンボウ、うん、その方が少し、あそこはすれ違えるかな。
あ、じゃあなんかこう、ね、
出会いの場っていうとやっぱりそっちのマンボウ
かもしれませんね。
ねえ、うん、でもあの甲子園の方のなんかちょっとこうあの異次元へのなんか、
はい、
確かにみたいな感じに使われると面白いかもしれないですね。
そうですよね、あの映画って本当にあの撮り方一つで、
はい、
あの随分印象変わりますもんね。
うん、
あのぜひそういう機会があれば、はい
ね、市民の皆さんからのなんかここいいよみたいなのも、ね、教えていただきたいですよね。
そうですよね。
うん、さあそしてもう一方ちょっとご紹介したいと思いますが、西宮のラジオネーム聞き酒で二日酔いさんからメールで頂戴しました。岡本純子さん、増井孝子さん、はじめまして。あ、そうなんですよね、はじめまして、 毎回映画作りの裏話を聞きながら思わずへえそうなんやと感心してばっかりでした。
ありがとうございます。聞いていただいて、
ね、この番組にハマっていただいたという感じなのかもしれませんが、4月の中旬西宮スタイルをチェックしていて、ん?大急ぎで西宮北口へ。駅前の公園の時計が復活していました。恐るべし聖地巡礼。以前土井豊さんが西宮文学案内の公演で普段冷たい扱いを受けていますのでとにかく温かい目で見守ってやってくださいとおっしゃっていましたが、一度撤去された時計を復活させるとはおたくちゃんたちのパワー恐るべしですね。西宮スタイルと桜 FM でこれからも西宮の情報発信よろしくお願いしますといただいています。
ありがとうございます。頑張ります、
は
い、
ねえ、これ復活したんですよね。
したんですよね、はい、本当にあのいろんな偶然があったとは思いますけれども、本当に復活してあの、ファンの方からは本当に非常に喜びの声が上がってますよね。
やっぱりあの鈴宮春日が、
はい、
西宮のやっぱりね
一つの、
まあ、シンボルみたいにね。
そうですよね。
これをやっぱりなんか頑張らんとあかんなと思って方もいらしたんでしょうね。でこういう結果に
参
ったりとか、
はい、
これは喜ばしいことです
けど。そうですね、本当に、はい、あそこはあの公園に時計がなかったんですよね。
うーん、
新しくなってから、
はあは
あ、はい、でそれもあって少し、うん、あの場所が変わったんですけれど、ちょうど本当に公園の、真ん中あたりに今度は立ちましたね、はい、
まあ、待ち合わせ場所に、ね、時計がいますから ね、
いいと思います。
うん、
はい、
というわけでぜひこの放送を聞いてそうなのって思われた方はぜひ明日にでもお出かけいただけたらと思いますがさて、第4回目の今日はですね、ドラマやアニメのあの場所はということで、まあ、あの鈴宮春日はいろんなねあの場所、
はい、
ね、あそこだここだってこう特定されておりますが、
そうですね、はい、あの本当にファンの方ってあのすごいですよね。あのアニメーションアニメ の、 あの、キャプチャーと本当に実際 の、 あの写真を本当に同じ角度であの撮ってあげてらっしゃる方がたくさんおられますからね。
この角度からこの距離でみたいなところもちゃんとね、もう
本当にこだわって同じ角度から撮ってらっしゃる、
はあ、すごいですね。
頭が下がります。
本当にね、まあ、その鈴宮春日はいろんな、そういったものもたくさん上がってるんですけど、その他にもあのアニメの舞台になっていろいろ紹介されてますよね、
はい、そうですね、一番有名なのでは蛍の墓ですかね。あとあの西宮は甲子園球場があるので、
はい、
甲子園球場をあの題材にしたアニメっていうのは実は結構たくさんあるんですよね。例えばドカベンであったり、
はい、
男ドアホー甲子園であったり、タッチであったりっていう、だからあの本当にアニメに出てくるっていうのは本当にあの多いんですが、あのそれでも一番やっぱし、アニメと西宮っていうので、熱を帯びてっていうかファンがあの、おられるのがこの鈴宮春日シリーズですよね。
なるほどね。まあ、あのね、西宮町旅博の一環としても、まあ、取り上げられたりしましたし、
はい
はい、
アニメとしてね、あの一気に火がついたのがもう今から6年ぐらい前 でなかなかそのやっぱし、原作があの谷川流さんっていう方が西宮出身の方で、県立西宮北高校の OB 漢学の OB なんですが、あの アニメになった時にその背景が全部西宮のあの場所だこの場所だということを、うん、ファンの方たちが、知って、でそれから本当に、夜中にアニメがやるあるんですね、うん、だその翌日か翌々日にはもうすでに対比の写真が上がってたという伝説の
素早いです、ね、
ファンが、はい、おられます。
はあ、それはもうなんかその熱意たるややっぱりそういうファンに支えられてっていうところがあるんですよね。
ファンって本当にありがたいですよね。
ねえー、でその SOS 団イン西宮に集合せよっていうのが、
はい、
まあ、その町旅博の時に取り上げられまして、
一貫として、はい、
でその後あの献血ルームの CM にも、
はい、今年の、3月から、そうですね、あの西宮北口 の、 あの献血ルームっていうのが、はい、実はあのこれも、聖地なんです。
献血ルームが
献血ルームそのものが本当は昔はあそこが鈴宮春日が、浴衣を買った、お店があった場所なんです、でずっと長いことをこう閉まってて、
はい、
でそれが、献血ルームとして、
うん、
はい、であの献血ルームさんの方があのこの、ポスターの、イベントをされ、企画された時は、はい、実はそのことはご存じなくって、
ほう、
はい、
でそんなにゆかりがあるという場所
そこまではご存じなくって、西宮北口にゆかりがあるなということで、角川さんと交渉されて、
うん、
であのアニメの、シーンとその献血ちゃんをコラボした、はい、あの特製のポスターが出来上がったんですけどね。
へ、 SOS だ献血大作戦ということで、はい、まあ、でもあの本当にそういうね、あの取っかかりで献血にたくさんいらんな方が来てくださるということになれば、これはものすごく嬉しいことですね。
今献血ルームってあの行かれたことありますか？
ないです。
私もあのこの度、うん、このことで初めてっていうか久しぶりに献血ルームに行ったんですが、もう昔の献血ルームと全然違うんですよ。
そうなんですか、はい、
もうあの本当になんて言うんでしょう、こうあの病院みたいな感じではなくて、すごい木製のすごい温かい雰囲気の中で、うん、あの献血した後ゆっくりリラックスして帰れますし、
へえ、いやなんか一回行ってみたいなと思いますね。
今回本当にポスター の、 あの作戦をされて、うん、あの担当者の方は非常に良かったっておっしゃってるんですが、やっぱし、うん、あのこれをきっかけに、献血ルームに足を運んでいただいて、あの献血ってなんか、ね、血を取られる血を抜くっていうそういう怖いイメージがあるんですが
そうですね、
はい、
うんうんうん、じゃあなんかね、そういういいことをしながらなんかこうそういうね、ゆかりの土地でなんかこう楽しいひとときを過ごすみたいなこともできるわけですよね、
うん、というところにも一役買ってるという、うん、
ほう、これは素晴らしいことですね。
そうですね、うん、でその後今回さっきの、
時計
台が復活したということで非常に、はい、ファンの中では大注目になってますね、
ということで、まあ、このブームは、ね、まあ、聖地巡礼本当にまだまだ続いていますから、うん、まだまだ行きそうですよね。
そうですね、うん、あのぜひあの、ファンの方にとっては宝物 の、 あの風景だというふうに言っていただくんですが、うん、あの西宮を堪能してほしいですね。
ぜひ、
はい、
ね、お待ちしておりますというところなんですが、さあアニメ、ね、そして、うん、いろんないわゆる映画、
はい、
ドラマ、
はい、
いろんなものにも西宮は登場してきてるんですよね。
そうですね、うん、あの前回から映画阪急電車であったり、それから塩江さんとの、関わりでゼロからの風とか再びとかっていうのを詳しくご紹介してきたんですが、うん、
はい、
あのその他にも本当にたくさん の、 あの映画に、西宮はなってるんですね、
うん、
で私も、多分全部を、私も把握してるわけではないんですが、あの結構たくさんの、映画ができてるんやなって撮られてるんだなっていうふうに思ってます。
もうかなり以前から西宮のあちこちでいろんなロケはされてたんですよね。
されてたんですよね。あの今あの本当に、入れなくなりましたけど、船坂にある、蓬莱橋なんかっていうのは、なんかあのいろんな映画を撮られたっていうふうに聞いてますね。
もう時代劇のね、決闘のシーンとかね、
みたいですね。
結構いろいろあれは舞台になってますよね。
あとその昔の時代劇っていうことであれば、うん、あの向こう川沿いなんかも結構 あの馬でこう松林をこう走るっていうシーンに使われてたとか、あともうちょっとあの、酒蔵の方になると、まだ酒蔵の昔のね酒蔵があった頃は、蔵と蔵との、 あの細い薄暗いところで、うん、あの撮影がされたんだという話をよく聞きますよね。
そうなんですか。
だから本当に西宮ってドラマ、アニメ、映画、うん、とってもあの、密接な街なんだなというふうに思いますね。最近 の、 あの映画で言う と、 のどうなんでしょう、1981年、風の歌を聴け、これはあの大森和樹監督 の、 あの、映画なんですけれども、はい、あの西宮球場が出てきたり、関西学院前、大学前の、出てきたり、向こう側女子大の甲子園会館が出てきたりっていうのがありますね、
は
い、
ねえ、
皆さんがあの、よく、有名なのが夕日の三丁目、俗夕日の三丁目、
三丁目の夕日、
あごめん、夕日の三丁目、
え三丁目の夕 日、 の夕日だと思いますけど、
ごめんなさい間違えました。
はい、
はい、うん、あそこもあの向こう側女子大学の甲子園会館が、はい、同窓会のシーンで出てくるんですね。
あそうだったんですね、
はい、主人公が同窓会に行くシーンでーあそこで撮られてますね、
その他まだまだありますか。
その他に、相棒のに出てくる寺脇さんっていう方が、うん、
はい
はい、あの主演をされた悲しいボーイフレンドっていうのが2009年にあったんですが、この辺は、コロエガ浜であったり宿川のワシスロードなんかが出てきます、
う
ん、で、あの北港近く の、 あの民家のところで、うん、夜景があの映るんですが、うんうん、映画見に行きまして、うん、あの夜景を見た途端にあそこだと思って、
はい、
飛んでいきました。
そこでした。
ただ民家なので、はい、あの場所がどこだかっていうのがあの特定でき、ね、明かせられないのが残念なんですが、はい、西宮北高校の、はい、近くの、
うん、そうなんですか。あの辺りはじゃあいろいろとこう登場してるんですね、いろんな作品に。そうですね。そうですか。さあそしてもちろん阪急電車はね、はい、いろんなところが出てますけれども、出まし
たし、あのスピンオフっていうのがあったんですが、まさしとゆきの物語っていうスピンオフがあって、うん、これはあの宿川の居酒屋の、うん、はい、カッパさんで、
あの下へトントントンと降りていく
地下の、
地下の、
はい、結構あの、はい、狭いところなんですが、うん、あそこで撮ったんですよ。
へ、
はい、ゆきとまさしが、はい、あの日本酒を飲むシーン。
はー、そうなんですか。
大雪の日でね、うん、この日が、うん、撮影が、うん、であの結構大変でした。
おでも他の人が、一般の方が、ね、いらっしゃらないからちょうどよかったんじゃないんですか、借り仕切りにするには。
あそれは ね、 ねなんですが、あのロケの車があの宝塚から移動してくるのに、
な
るほど、はい、大雪で大変だという、はい、裏話がありましたね。
そうなんですか、まあ、そういった映画の数々、そしてドラマには、はい、もちろんあのね超話題の半沢直樹にも西宮が登場したと、ね、
そうなんですよ、はい、さあ半沢直樹で西宮はどこに登場したんでしょう。うん、実はね私これ見てたんですけど、うん、
はい、
あの見落とした、見落としたっていうか、西宮だと思わなくって見てたんですよね、
うん、
もうこれは非常に残念で、
う
ん、半沢直樹、夫婦があの夜景のシーンで、うん、あのこう夜景を見下ろすシーンがあるんですけれども、うん、あの六甲の方からこう見下ろしてる夜景なんだなと思って、うん、なんとなくふわーっと見てて、
はい、
でその少し後に、新聞の記事で、
うん、
違ったということを聞きあの、見ましてね、
はい、
あの東六甲展望台
が、
ね、はい
はい、
ロケ地だったと。うわしまった、
あの明かりは西宮の明かりだったんですね、明かりやったんや、
あの手前に兜山のシルエットがあったんや
ねえ、
はい、それを私は見逃してしまったんや。
いやいや、だからもういろんなところに西宮の素晴らしい風景が使われてるということですから、まあ、今後いろいろと目を凝らして、
はい、
しっかりご覧いただきたいと思いますが、というところで、さあお待たせいたしました。それではクイズの正解、そして当選者の発表と参りましょう。 さあ、クイズは全部で3問ありました、さあ1問ずつ、正解、ね、答え合わせをしていきたいんですけれども、はい、さあ1問目の問題は、はい、
答え、
はい、いやロケハンというのは何だ、はい、あのちゃんとフルネームで言うと何だったでしょうというのが問題でしたよね。あ、
そうですね、
はい
はい、
どうぞ答えを、
ロケーションハンティング、
はい
はい、
でした
と書いていただいた方が
正解です、
はい、
さあそして第2回目の問題は、これはあの阪急電車の中から出ましたね、
はいはい、1年に1度しか開かない、うん、改札口が開いた、
はい
はい、それはどの駅でしょう、
はい
はい、これは答えはモンド薬人駅です。
はい、モンド薬人ね、薬人さんの時に開くんですよね、あの、はい、改札口がね。さあそして第3回目の問題は
答えが鈴木亮平さんですね、
はい
はい、
これは問題は何でしたっけねなんて今頃言ってたら怒られそうですけれども、鈴木亮平さん、これが正解でございました。つまりロケーションハンティング、モンド薬人駅、鈴木亮平さん、この3つの答えが出揃った方が、権利があるということで、今回も、いただいております。さあその中からじゃあ岡本さんに選んでいただきたいと思います。
はい、では厳正なる抽選で、私が引かせてもらっていいですか。
はい、どうぞ。
はい、ではこの1枚で、はい、よろしくお願いいたします。
はい、西宮市の、あ、さっきご紹介した方です。ラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、3000円分の図書カードをプレゼントさせていただきますので、またね、いろんな本をこう買ってお読みいただいて、お、これ西宮でロケしたらええんちゃうみたいなとこもですね、ぜひ見つけていただけたらなと思うんですけれども、さあ、来月もね、またあのクイズありますから、はい、ぜひ前半3回しっかり聞いてお答えいただきたいと思います。でも今回はまあまあ、あの、お答えたくさん来ましたので、なんとなく、ね、しっかり聞いていただいて、はい、分かりやすかったのかなとも思うんですが、
これって問題出すのって結構難しいんですよね。
うん、確かにね、あんまりヒントもねでしたしね。
そうですよね。
ね、ズバリ言っちゃいそうになりますしね、ヒントを言ってると。さあというところなんですが、岡本純子さんをですね、ゲストティーチャーにお迎えしてお届けしております西宮徹底解剖、あの場所はここ、ロケハン西宮。もうあのね、残り時間も割と少なくなってきたんですが、まだまだ紹介したいところありますよね。
そうですね、本当に、ドラマで言ったら、SP、警視庁 SP 警、警護課、うん、渡瀬恒彦さんの、はい、結構あの松山大学の温山記念館でね、結構あそこはロケハンの、場所になってますね、
はい
はい、
それからトイレの神様、
はい、トイレの神様は、ちょうど阪急電車が、はい、撮影されてた頃に、うん、撮影されてるんですよね。
田村正和さん主演の休憩の荒野、はい、あの松本清張さんの、
はい、
あれにも、いろいろな場所が使われてるんですね。
そうですね、女学院だったり、向こう側女子大の甲子園会館であったりっていうのが使われてますね、
はい、ね、ぜひまたロケ地も見つけていただきたいと思いますが、さてマスターズ甲子園を、はい、なんか取り上げた
ものが題材にしたアゲインっていう、はい、うん、元高校球児がかつての仲間とともに、青春時代の夢を追う、
うん、
はい、マスターズ甲子園をテーマにした映画が、作成されています。
これ今
実はこれ私、撮影が行われたことを知らなかったんですが、去年の12月21日と22日に、甲子園球場で撮影がされたそうです。で今年の秋に、公開予定だというふうに聞いてます。
ほー、これどんな映画なんですか。
マスターズ甲子園っていうのは、うん、あの元球児たちがあの出身校別にこう同窓会チームをこう結成してね、うん、で予選会をこうずっと勝ち抜いてきて、再びこう甲子園を目指す大会があるんですけれども、うんうんうん、あの星野仙一さんが、うん、会長、名誉会長をされてるあのマスターズ甲子園っていうのがあるんですね、
は
い、
うん、
でそれがあの題材になったあの映画のようですね。12月の21日22日に、マスターズのことをということですから、多分、 この寒い時に6月頃の服装で
夏の、
はい、撮影されたんではないかと私は思うんですが、ごめんなさい、うん、私その時行ってなかったので、あ、多分厳しいあの、うん、ロケ現場であったんではないかと思いますね。
そうですね、まあ、じゃ あ, あのプラカードを持ってらしたあの方たちのなんかまた集まりというような、はい、うん、
そうですね、
再び同窓会みたいなのも、
は
い、
あのこの時はあのいつもあのプラカードガールの あの OG たち の,、はい、あの同窓会でもあるんですね。うん、であのマスターズ甲子園でこう勝ち上がってきて甲子園 に、出場された方にはそのOG たちがそのプラカードを持って歩くという、う
ん、へえ、タイトルがアゲイン、中井貴一さん、柳葉敏郎さん、和久井恵美さん、ね、そういった方たちが、
はい、出演されるようですね。
これまた工夫切りがちょっと楽しみですね。
楽しみですね。私本当に残念ながら見てないので、うん、封切られたらぜひ見に行こうと思ってます。
そうですね、
はい、またあの風景を見てきます。
はい、ぜひまたリポートしていただけたらと思うんですが、ラジオネーム甘からシャンさん、おあの追っかけて、メールが届きました。西北献血ルーム、実はオープンから私常連なんですよ。
あら、
だってだって先々週で献血通算180回になりました。
すごいですね。
もちろん鈴宮春人のコラボポスターもちゃっかりいただいてしまいました。おっちゃんえへんすごいでしょってすごい
すごい
すごいですね。ねえ、だからまあもちろんね、甘からしゃんさんはこういうことがなくてももちろん献血なさったんだと思いますけど、まあ、あの鈴宮春人のコラボもいろいろあったりして、これをきっかけにっていう方が増えても、これはまたこれで嬉しいことですね。
そうですよね、本当に。
そうですか、いつもありがとうございます。さあ、まあ、本当にあのいろいろとあの場所はここロケハン西宮見てきたわけですけれども、最後にとっておき、今後ここでロケハンこの作品をやってよっていう作品が実はあるんですよね、岡本さんには。
実はね、
はい、
あの勇者たちへの伝言っていう増山実さんの、うん、本が今出てるんですが、はい、読まれたこと ある方おられるのかな、結構西宮ではあの平積みになってて、なんですが、西宮北口の、駅にあったでもガーデンズになってる西宮球場が、うんうん、あの一つの舞台になってるんですね、
はい、ね、アナウンス、ね、西宮北口がいつの日か来た道に聞こえたっていうような、ね、
はい、
ところから、
ま
あ、ね、
から始まったという
入るわけなんですけれども、まあ、これなんかもぜひその球場、まあ、今はも もう実際はないですけれども、はい、まあ、いろいろ CG 使ったり
とかありますからね、
いろんなことでぜひね、ここを舞台にこの作品はぜひ映画としてほしいですね。
あの皆さん読んでください。たくさん読んでいただくとあの映画になるかもしれません。
あ、そうか、そういうことなのか、はい、みんな応援団で、
そうです、そうです、うんうん、本が売れ行きが多かったら映画になる可能性が、うん、増えてくる。
そうなんだ、やっぱりそう、みんながこう待望論みたいな形で、
はい、
ね、
はい、
はあ、
じゃあぜひ応援してください。
じゃあ西宮スタイルさんに音頭を取っていただいて、みんなで応援団を結成しましょうかね、さあということで、もうあっという間の今日も時間が過ぎてしまいましたが、6月はゲストティーチャーに日本の鉄道全線を鑑賞なさった野中伸二先生をお迎えしまして、西宮23駅を知り尽くすというタイトルでお届けするんですが、西宮に23も駅があったってご存知でした？
たくさんあるんですよ ね,
ね、
結構3線ありますからね、
うんうんうん、
で、こう北の方まであるでしょ。
そうそう、
あっち忘れるんですよすぐ ね、ラジオとかね、
聞いていただきたいと思います。5月の西宮徹底解剖、ゲストティーチャーは西宮スタイルの岡本純子さんでした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
というわけで6月もぜひ聞いてください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。